首位集より、万葉集の中には、後に勅撰和歌集に収められた和歌も数多く存在します。中でも特に多いのは、周囲和歌集に掲載されたもので、その際、若干の変更が加えられている場合もあるわけです。せっかくですから、どのように変更が加えられたかに注目しながら、より良い和歌のあり方について参考にしてみるのも悪くはありません。ただし実際は、周囲集時代の万葉集の漢字文の読み解き方が今日とは違うので、ただ当時の読み方で掲載したのに過ぎない場合も多いのですが、ここではあえてそれには目をつぶり、周囲集が万葉集の和歌を改編したということにして話を進めてみようと思います。もっとも定義するほど長い話でもないのですが、彦星の思いますらん心より、見るわれ来るし、世の吹けゆけば、彦星の思いますらん心より、見るわれ来るし、世の吹けゆけば、湯原の大君、万葉集八巻、1544。彦星が織姫に恋しさを募らせる気持ちより、それを地上から見ている私の方が胸を苦しめられるような気分です。夜が更けてゆくほどに、率直なのは良いことです。あるいは苦しいという表現は、今の私たちのものとは当時はニュアンスが違っているかもしれませんが、もし今日であれば、この和歌の傷は、見る私の方が苦しいと率直に示したことにあると思います。それも、彦星が恋しがるのに比べたら、など素直に語り始めれば全体が下手な方に調和しますが、彦星の思いましていく心と対象に同一化することをやめ、一歩を引いて、つまり客観性を持って上句を読み始めたために、四句目に至って直上に過ぎる苦しいという切り出しが、急にトーンが変わってしまうようで、調和が取れなくなっています。それで四句目だけが、極めてわずかではありますが、浮き上がるような不始末となりました。それでは周囲集のものはどうでしょうか。彦星の思いますらんことよりも、見るわれ来るし、世の吹けゆけば、彦星の思いますらんことよりも、見るわれ来るし、世の吹けゆけば、湯原の大君、首位集147。なるほど、かえって四句目こそ、この和歌の心であるとして、そのまま残しながら、彦星の心よりも私の心が苦しいというあからさまな心同士の対比を避け、そんな彦星のことよりも見ている私の方が苦しいとすることによって、明確に彦星の思いと対比したのではなく、彦星のような心より苦しいよと、つまり四句目以外を背景へ移すことによって、四句目をクローズアップするような戦略です。しかしそうであればこそ、四句目がなだめられたわけではなく、むしろリアルに感じられる分、ちょっと安っぽい、市場がこもる短歌となっているようです。詰まるところは、おそらく改変すべきは、やはり、四句目にこそ存在している。この和歌を手直しするとしたら、そこをこそ修正すべきなのかもしれません。彦星の思いますらん心より、見る我をしも、 夜道更けにける。彦星の思いますらん心より、見る我をしも夜道更けにける。やれやれ、飛んだ手抜きです。なんだか、だまくらかされた気分です。次の和歌でも眺めましょう。墨の絵の岸を谷張り、牧師稲、確定狩るまで会わぬ君かも。墨の絵の岸を谷張り、牧師稲、確定狩るまで会わぬ君かも。読み人知らず、万葉集十巻2244。住吉の海岸のあたりに田を耕し巻いた稲がこうして刈り終わるまで会っていないあなたよ。これはまた随分具体的な内容になっています。巻いた稲を刈るまでにくらいで済ませそうなところを場所まで指定して、田植えの困難な岸のところを耕して巻いた稲をこうしてようやく刈るまで会っていないあなたですというのだから驚きますけれども、これによって和歌を読んでいる人の置かれた立場、それから稲を収穫するまでの苦労と月日が具体的に浮かんできますから、会わぬ君かもというのが和歌の世界の常套句としてではなく、実にリアルな実感として捉えられるのではないでしょうか。その代償として、あまりにもいろいろなものが込められすぎて、焦点が定まりきらず、リアルではあるものの、詩としては拙いような印象、つまり描写をしている割には、会いたいという思いが、聞き手に伝わってこないのも事実です。それでは、周囲和歌集の場合はどうでしょうか。住吉の岸を谷掘り、牧師稲の、狩るほどまでも会わぬ君かな。住吉の岸を谷掘り、牧師稲の、狩るほどまでも会わぬ君かな。柿の元の人まろ、周囲集836。どうやら4句目の、こうして狩るまでという明確でない表現を、狩る時期までもと改めることによって、全体のプロポーションを保とうとしたようです。3句目にも、のが加えられたことによって、こうして狩るまで、とは違って、上の句は狩る時期までの序言葉のように、つまり比喩のようにも捉えられますから、その分下の句に心情を委ねやすくなっています。ただ、序言葉にしても上の句がディテールにこだわりすぎて、かえって要領を得ていないという傾向に変わりはありません。この場合は結局、具体的な農作業の部分を端子の形式にふさわしく切り詰めてしまうのが一番の上策なのではないでしょうか。墨の絵の岸谷牧師狩稲の かくまで君に会わぬ頃かな。墨の絵の岸田にまきしい狩り稲の、かくまで君に会わぬ頃かな。ただしこれだとちょっと身も蓋もないことになってしまうかもしれません。そう感じたなら、多少過剰表現ではあれ、周囲周のあたりが落としどころなのかもしれませんね。締めの課題。以上で周囲周の和歌を利用した体裁についての落書きは終了です。次回は詩の技法について基本的なことをいくつかお話ししてから、初めての方が目標とすべきくらいの万葉集の短歌を紹介してみようかと思います。でもその前に、この柿の元のひとまろの難題にチャレンジしてみるのも一興です。ところでこの和歌、周囲集では柿の元のひとまろの作品になっていますが、実際は初めの万葉集にあるようにただの読み人知らずの短歌に過ぎません。真面目なものはつらいですが、冗談ならばできるかもしれません。それにしてもちょっといたずらをしてわかったことですが、よくこれほど体裁よく、少なくとも滑稽に陥らずに上の句を読み合わせたものです。私には残念ながらそんな素晴らしいものはできませんから。枯れ草の石を抜き掘り植えた芋を、枯れ草の石を抜き掘り植えた芋を、これを収穫するまでとしても引き抜くまでとしても食べるまででも、皆様の好きなように料理して短歌を読んでみるのはいかがでしょうか。もちろんちょっとくらい変更しても別に問題はありません。草を取り掘り抜き岩に植えた芋を狩るまで父は病床の人。草を取り掘り抜き岩に植えた芋を狩るまで父は病床の人。時の旅と。なるほど、あえて真面目に捉えて残念ながらこけましたか。努力だけは評価しましょう。皆様はマシなものができたでしょうか。結構これは難題です。つかの間コラム、万葉集と歌人たち。ところで、全く知らない状態から万葉集に足を踏み入れようとすると、成立時期も歌人の名称も知りませんから、途方に暮れる人もいるかもしれません。ここではそんな初心者のために、和歌ではなく代表歌人たちの名称をちょっとだけ紹介しておこうかと思います。 そのため初心者向けのコラムになっていますので、余計なツッコミはなしでお願いします。何しろまず覚えるべき歌人は大友のやかもち。718頃から785です。覚えられない人は、おお友よ、やきもち焼きのやかもちよと10回唱えて覚えましょう。もちろんやきもち焼きは実際の人柄とは関係ありませんが、万葉集の中である程度継続的に恋の遍歴が描き出せる人物は彼以外に存在しないのもまた揺るぎない事実です。つまり言ってみれば、彼は万葉集の主人公です。何しろ4500首以上を収める万葉集の全体の1割は彼の和歌ですし、読み人知らずの和歌が並ぶ中間部を除けば至る所で彼の名称に出会います。さらに実際の生活が長期にわたって継続的に詩集から確認できるのも彼しかいません。それどころか16巻以降は彼の和歌生活を記した詩的な歌日記のような様相です。そんな彼ですから、万葉集の編纂者ではないかとされるのも当然でした。実際の成立はなかなか単純ではありませんが、とりあえず今は彼が万葉集を編纂したものとみなして、万葉集の最後を飾る短歌、新たしき年の初めの初春の今日降る雪の癒しけよごと、新たしき年の初めの初春の今日降る雪の癒しけよごと、大友のやかもち、万葉集20巻4516を歌った759年の初めから彼の亡くなる785年の間に万葉集は完成したか、あるいはある程度整えられた状態でまとめられたと考えておけばよいでしょう。あとは彼の人間関係から主要な歌人が紡ぎ出せます。例えば北九州の太宰府に就任して、その地で梅の宴の連作和歌や酒を褒むる短歌を詠んだ大友の旅人は、やかもちの父親であり、その旅人の太宰府での友人が、遣唐使で唐に派遣されたこともある山の上のオクラです。山の上のオクラは、学校でも、貧乳問答歌を習うこともありますから、名称くらいは知っている人も多いかと思います。また、旅人の母違いの妹は、大友の坂の上のイラツメといって、女性歌人の中では万葉集で最も多くの和歌を収める代表的な女流歌人になっています。それで坂の上のイラツメは、大友の旅人の妻が亡くなってから息子である大友のやかもちの養育までしてくれたらしく、やかもちにとっては義理の母のような存在でもあり、さらには彼女の娘である坂の上の大イラツメがやかもちの妻になっているという、しかもそのような大友一家の家族同士の和歌のやりとりが、まるで鹿集ででもあるかのように万葉集にはあちらこちらに散りばめられているのです。これに対して万葉集には影の支配者も存在します。だから初心者用の 例え話ですって。彼はその経歴がほとんど明らかでもないくせに、万葉集の開始部分をまるで自らのものでもあるかのように長編の和歌で占有し、その存在感を思う存分アピールしながらも、今日でさえ得体の知れない人物です。そればかりか、彼の詩歌集から取られた数多の和歌も彼の作品ではないかともされていますが、もしそうであるならば、たちまち400首以上を収める歌数における大友のやかもちの唯一のライバルの地位にまでのし上がります。そればかりではありません。その彼の和歌のスタイルに後の歌人たちはやかもちも含めて大きな影響を受け、しかもそれを喜びとして捉えている節がある。そう、万葉集を陰で操っている男、彼こそ柿の元の人麻呂、660頃から720頃に他なりません。おおよそ万葉集は柿の元の人麻呂や彼と並んで後に歌聖と称えられた山辺の赤人、あるいは最初の女性歌人とも称えられる額田の沖見の活躍から、やかもちの父親である大友の旅人や山の上のオクラの活躍、そして大友のやかもちの時代へと移り変わるものであると捉えておけば、おおよその輪郭はつかめるのではないかと思います。そうしてそのような歴史的変遷の中間部に、後の勅撰和歌集の時代のように春夏秋冬の四季の和歌、草紋と呼ばれる恋の和歌、その他の和歌をサンドイッチして万葉集は成り立っていると言えるでしょう。Thank you.